上がってきてるんで、
ぜひ今日ね紹介するものなんで一切購入できないけど一切買えないけど
知らない I know you're gonna dig this
Podcast。はい、時刻は、10時40分を回ってます。
今日はそんな遅くないね。
そうです。うん、前回の、正月から早くも3ヶ月が経過しました
あれだって1月の3日だもんね。
どんだけ引っ張んだみたいな感じだけどね。時刻は10時、40分を回っております。
まあ、前回奇跡の3本撮りやったんで、はい、なんとか3ヶ月持たしたという感じもありますけど。
はい、ということで、まるで何もないレディオ中チャングスタジオからお送りしておりますが、はい、今日今晩もよろしくお願いします、
は
い、
DJ バトンです。
中ちゃんです、はい、
今日は2人で、
今日は2人です、はい、今日は2人なんですけど、今日ちょっとニュースがありまして、ついにお便りが来ました。
おマジか
お便りが来ました。
なんかちょっといいねラジオっぽいね。
ついにね来ましたよこれ。しかもね、全然知らない人、
身内じゃない、
身内じゃない、
身内が気使って送ってくれたやつじゃない、
本当身内じゃない感じなんだわ。
いいねちょっと、
はい、
紹介してもらえない、
読みますよ。翔太さんからですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ラジオネーム翔太さんから、はじめまして、まるで何もないのリスナーです毎回楽しみにさせていただいています
マジか。
実は私も大学生の時にラジオを作ったり、今も寝る前は必ず、寝る前ラジオを聞いたりしています。特にクリームの ANN、
はいはい、
でテーマなのですが、合コンをした時にこれは肩にはまったなという合コンと、これはなんだかしっくりこなかったなという合コンをテーマに話していただけないでしょうか。
あ、いいね。
合コン中のテンプレ通りの自己紹介、質問、そんなあるあるでも構いません。テーマとしていかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
なるほど。
ありがとうございます。という感じですね。
結構やっぱ合コン、まあ僕もちょくちょく行くんですけど、ハマる時とハマらない時ってやっぱあるんですよね。
そうなんだ。でもね、我々そんなねリア充と比べて合コン経験値がそんなに高くない。
いやだから
我々の問題ですけど、
我々的にやるならモテない視点で語るモテない視点で語る合コン的なね。
そうですかね。これちょっといつかやりたいですね。合コンのテンプレ特集っていうね。
ちょっと情報収集しますわ。
そうですね、
はい、
これはあかんかったなっていう合コンね。
基本その話になると思う
そうこれね、お便りお待ちしております。
ありがとうございます。
実はですね、メールアドレスを取ってるんですよ。ちょっと用意があれですけど
なるほど。
そうなんですよ。
素晴らしい。
はい、撮りました、
はい、
このねラジオというかポッドキャストの、
はい、
説明文のところね、最初に、お便りはこちらっていうのを出してるんですよ。
ほう。
でポッドキャストダウンロードしてる方はそこからそのリンクをクリックしたら、お便り応募できるページに飛ぶんで、ちょっとぜひそこから見ていただきたいなと。
ぜひ励みになります。
いうのと、
いたずらメールやめてください。
来たらね、全部読みますんで。
もうどうすんだお前、200通ぐらい来たらお前、お便り特集じゃねえか。
大丈夫、そんな来ねえから。
そうだな。そうだな。
そう
やな。
というのと、あと、あれを取ったんですよ。メールアドレスを取ったんですけど、
早く読んでもらっていいですか。
これメールアドレス、これどうやって確認するんだっけ。
まあ、その間に、その反応で言うとですね、この間、僕の勤める先の先輩から、スタートレック特集を聞いたぞと。
ああ、聞いた。
という、お声をいただきまして。
はい。
まあ、ただその先輩、いかんせん、スタートレック大好きだもん。なんて浅いんだと。叱られるという。
いや、でもね、あれ結構深かったけどね。
まあでも、その何も知らない人が聞くには、なんだその SF はと。
まあまあ、それはあります。
なんだそのネタ満載の SF はという感じもね、
はい、
あるかなというところで、まあ、導入として聞いていただければ、
まあ、あれライトユーザー向けの、まあ、ちょっと何それっていう人向けのやつなんで、あれ、
別に僕にバカしてるわけ、バカにしてるわけじゃないので、本当に好きなので、ぜひ見てください。はい、
はい、ということで、お便りですね。お便り、ポッドキャストのそれぞれの説明文のその前のリンクと、あとメールアドレスはですね、marude.radio@gmail.com、まるで .radio@gmail.com です。
なるほど。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
まあ、ぜひね、まあ、来たら全部読むんで、多分。
はい。頑張って読みます。
はい。頑張って。
中ちゃんで
読ませていただきたいと思ってます。
はい。
合コン特集はちょっと次回、ちょっと練りましょうかという。
そうですね。いや、なんかこれはあれですね、もう一人ぐらい呼びたいですね。
あ、もう一人、あの合コンマスター呼びたい。
あ、そうそうそう、なんかモテない合コンの話もしたいんですけど、うん、はい、おそらく俺はこれが自信があるという方いらっしゃったんで。
そうですね、ちょっとね、ムララさんとかね、合コン結構行ってるからいいかなと思うんですけど。
ムララさん合コン好きそうだよね。
あのムララさんとね、私あのモテナブラザーズなんで合コン行ってね、あの多分成功してない方の人なんですよ。
してる人呼ぼう、呼びたいんです。
してない人の方なんですよ。
してる方呼びたいわ。
なんで、あのしてる方ちょっと呼びたいですね。あの、
まあそんなご意見をお伺いしながらね、
はい、
ちょっと次回なのか次次回なのか次回なのか分かりませんけども、
次回なのか。
ちょっと考えます。
やっていきたいなと思ってます、というところですね。
はい、
で、さっきまでちょっとゴーアウトの話をしてましたけど。
そうですね、
もうそろそろ春です。
はい、4月またゴーアウトあって、あの去年夏にあったあの京都は今年5月にあります。
5月、
5月の10、11夜だったかな。あ、僕ちょっと予定やっていけないんですけど。
じゃあなんかスパン早いんだ。前は春夏秋だったけど、
冬はやってないんですけど、まあ、ちょっと今後どうなってか分かんないですけど、結構ね、バージョンアップもしてるみたいなんで、
ちょっと行きたいですね、まあ、ゴーアウト。
規模が大きくなるのはなかなか面白いなと。
そうですね、ぜひちょっと鎮座ドープネスさん呼んでほしいです。おじいちゃん、おばあちゃん。
いや本当にね、言ってんのか言わされてんのか分からないですけども、
言ってんのか言わされてんのか、
はい、まあ、ちょっとゴーアウトとかね、そういうキャンプフェスには今後もチェックしていきたいと思います。
い、
今年はあの去年以上に行こうと思ってますんで、また、はい、ね、そんな話もできた。
その特集もやりたいですね。
あ、そうね、はい、まさにそうですね、はい、まあ、前説的な話をさせていただいてるんですけど、前回あの映画美人あるある特集、
ね、映画に学ぶ美人あるある特集、ね、
そうそう、の時にあのモテ期の話が確か出てたと思うんですけど、はい、あの僕普通に見まして、
あ、見ました、はい、あれ
あの非常にあのムララさんが言ってたことが非常に良かったですね、
はい、
ああの早くも5回見てしまったから
。見すぎじゃねえっていう。
本当に、いや、もう結構語れるレベルまでかなり来てるんですけど。
あれいいよね。
いや、いいですね。あのモテ期で、まあちょっとドラマも見たいなとは思うんですけど、ドラマを見た上で村原さん交えてちょっとモテ期特集やりたいぐらいの。
あ、モテ期特集いいかもね。
はい、あのモテ期的音楽のすすめという映画版のあのやつも買ってしまいました。
はいはいはい。
まあ、ちょっとこれぜひ一回やりたいなと。
やりたいですね、はい、あれは。
ちょっと村原さん時間を取りに。
またぜひちょっと呼んでここで。はい、村原さんね、前回収録した時3本目の記憶ないっつってたけど。
マジか。そんな酔っ払ってたの見えなかったけど。
俺なんでこれセックス話してんの。
してた。語ってた。
ガンガンしてたけどね。
加藤隆偉いって話したわ。そうそうそう、
全然脈絡ないっていうね、うん、あの。
でも
面白い入れとこうかなと思って編集、そう
そう、確かに、ね、脈絡があんまないなと思ったんですけど、酔っ払ってたのね。
そうそうそうそう、
そう、その割にはちゃんと喋ってたと思いますんで、本当に次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ということで、
はい、
今日のね特集なんですけど、はい、はい、今日の特集は、まず今日も2本撮りなんですけどね。
そうですね、
今日の1本目は再発希望の名盤とモテない音楽系うんちく特集という、うん、
なるほど、
ことで、
これはまさに君の得意分野、ね、
そうなんですよ。で、まあ、J-POP とかね、音楽好きだっていろいろ聞くんですけど、みんな知ってるやつで、まあまあ、あれ良かったよねみたいな話になるじゃないですか。ちょっとゲップ出たけど、お酒飲んでるんで。
はいはいはい、大丈夫です。はい、女性でもコーラ飲んだらゲップ取るのは、はい、出るのは確実っていうか。
で、聞けない音楽っていうのがいいんじゃないかっていうところで、
やっぱ結構あるんですか、廃盤とか。
廃盤ってね、結構あって、例えば YouTube でしか今ね、見れないっていうのが、ね、結構あって、それをちょっと喋りたいんですよ。 で今日のゴールとしては聞いてる人が YouTube でちょっと検索しようかなと思ってもらえるところをちょっとゴールにしたいなと思ってます。
いいね。っていう我々別にJ-POP 業界の回し者ではありませんけど、
ね、そうそうそう、一切、まあ、お金もらってないんだけど
興味を持っていただけたらね我々のねポッドキャスト
聞いてちょっと欲しいけどな、うん、はい、ということです、はい、で今日の特集は、再発希望、の名盤とモテない音楽系うんちく特集というところです。よろしくお願いします、はい、
おそらくそれだと思うんですけど僕すでにイヤホンを装着させられて
僕これね流せないんで。
そうですね、まあ、ちょっと許可は
モニターで
難しいので
モニターでね、はい、やっていこうかなと思ってます。
皆さんは我々が聞いてるのを、聞くという
検索しながらねちょっと聞いてほしいYouTube で、
ね、ちょっと一時停止とかしながら
これやっぱねえな出てこねえなみたいな感じありつつも、
う
ん、
そうですね、
聞いてほしいですね。でまあ今日はね今日言いたいことは、はい、まあ、2曲ほどね名曲があるんですけど、
はい、
まあ、前回よろしくちょっとね前菜的にまた
まずは聞いてみましょう。
まずはねちょっとダ
バなし
的なところ で、
ね、でまたリスナーの方々を混乱に陥れるわけですね
そうそうそうなんです、はい、でちょっと名盤ってそもそも問題っていうのはちょっとあると思っててそれをね語りたいなと思うんですよ。でまあいい音楽って要はいい曲というかねで、はい、あると思うんですけど売れる曲と売れる曲がいい音楽かって、まあ、そうでもないと。
まあそうですね、
そう
で売れるだけで言ったらね今オリコンランキングはあんま参考にならないです。
そうそう参考にならないっていう話は、うん、まあちょっと前にもしましたけど、うん、で逆もまたまあしかりでいいからっつって、まあ、売れるわけでもねえよねっていう話なんですよ。
あ、そうですね、それは微妙な好みの問題もあるし、まあそういうのはあるよね。
そうそうそうそう、うん、でヒット作なんでヒットすんのかみたいなのってねやっぱあって、例えばねCM ソングとかねよくあるけど資生堂の CM に使われたらね大体ヒットするとかってやっぱあって
なるほど、
そうそうそう、で例えば、ムームーンとかね、
あ
そうそう、サンシャインとかね、うんうん、あれはね資生堂の、ね、CM がないとあれヒットしてない、まあもいい曲ですけど、
まあまあそうね、そうそう確かに、
とかね、あとね、うん、ボニーピンクとかね、
ああ君の胸でなんか、
ね、あそうそうそうそうそうそう、はい、それですね、
確かにあるね、やっぱりある種プロモーションがね音楽ってすごい大事だと思いますし、 まあ、そのゴンゲが多分AKB だと思うんですけど、
あそう
プロモーションとマーケティングだけで曲を売ってるという
曲を売ってるという
だけと言って失礼ですけど、まあ、もちろんいい曲というのは前回も話をしたんですけど、
そう
でもそれはやっぱりすごいありますよね。
で、まあ、それドラマにもあるじゃないですか、うん、宇多田ヒカルだったらファーストラブとかね、
うんうん、
とか、僕ら、ね、世代で言うと、僕ら27歳ですけどね、ラララララブソングとかね、あれロングバケーションでしたね、
はいはいはいはい、はい、
やっぱそういう時代の流れというのは結構あって、
う
ん、
あると思う、
まあ、今の方が多分ねヒット作って多分出ないんですよ。だから逆にね、で失恋今噛んだけど失恋ショコラティエのエンディングテーマが何なのかってパッと聞いて分かんないじゃん、
分かんない、
で要は見てないと分かんないわけ、ドラマの曲
話題だけど知らないな。
そうそうそう、今の方がね、なんかね、実はヒットソングって生まれにくいんだわ、多分。と思ってて、で、まあ昔の方が良かったと、要は。で、昔の方が良かったけど、でもヒットしなかったっていう結果がね、やっぱりあって、ちょっと。
それをね、掘り起こしていきたいなと。
そうそうそうそう。で、まあヒットしてるけど、うん、あんま有名じゃないみたいなね、うん、あったりする。
中ちゃんぐの独断と偏見で掘り起こしていただくと。
そうなんですよ。
楽しみにして
。埋もれる名盤と僕はね、まあ、めめしてるんですけど、埋もれる名盤の存在っていうのをね今日はちょっと PR していきたいなと思っています。
楽しみです。最近ちょっと僕もいろいろ
いう感じ、
音楽熱がちょっと落ち着いてたんですけど、
あ久しぶりに
燃え上がってきてるんで、
今日ね紹介するものはね一切購入できないけど一切買えないけど
復刻してください
できればと思います。まあ YouTube とかでね上がってるやつあるかもしれないけどね、っていう
分かんないよ、こっから何かこうねまた
まあね再発してほしいですね、マジでこれ希望なんだけどっていう感じの喋りたいんですけど、で
分かりました。
そうなんです。でその埋もれる名盤ね、埋もれる名盤コンサルタントとして私やっぱカテゴリーがいくつかあるんですけど、まずやっぱ一発屋ね、 あの1本しか売れない1本しか作ってない
あるあるある、うん、
であの勢いに任せて作っちゃったんじゃないかみたいなやつね。
なるほど。
と、まあ、これ具体的に言うと、まあまあ、これ後で話しましょうか。じゃあ具体、一発屋と、いくつかつぼあの飛ばしたけど結果埋もれちゃった系結果埋もれちゃった系、
はいはいはい、
とかね。あと最後にね、これ意外にあるのがアーティストとしては有名なんだけど、あの実は埋もれた名盤っていうのがあって、
あ
これね聞けるのもあるんですよ。これ今日再発希望だけど、まあ、聞けるのあって。
なるほど。だからそうそうそう、このアーティストで言えばどの曲って言われて、まあ、みんな大体 2,3 曲答えるんだけど、そこに入ってこないように。
そうそう、入ってこないですっていうのがあって、は
いはいはい、あるよね。でもなんかこうシングルのカップリング曲とか、
そうそうそうそう、
アルバムにも収録してませんみたいな、
B 面とかね、
あるね。確かに。
そうそう、Perfume で言ったらさ、あのセブンスヘブンとかね、あれ、あれ名盤だけど、
確かに、
そう絶対歌うけど、
うん、
意外とね、こうにわか的な人はね、まあ、あの僕らもにわかですけどあ
の、まあ、我々がいかににわかかっていうのは前回話しましたけど、
そうそうそう、意外知らないんだわ。ということで1曲目、今日ね3曲ぐらい紹介しようかなと思うんですけど、
お願いします。
1本目がね、そのアーティスト、売れてるアーティストなんだけど実はそんなに有名じゃないっていう、うんうんうん、のがあって、これドラマの主題歌にもなったんですけどね。でそれを最初、紹介していきたいと思います。ということで、まあ、ここで聞いてる皆さん、あの YouTube でちょっと検索してもらって、これ多分ね出てくると思う。
一時停止の上ご検索お願いします。
で、聞いてもらいたいと思います。ということで、はい、1曲目はね、平井堅で、プレシャスジャンクっていう、全然知らねえわっていう感じだと思います。これちょっと聞いてみましょうか。
お願いします。
これね意外と知ってる人いるかもしれないけど、ドラマ好きだったらね、
うん、
これ今聞いてますけどイヤホンでこれの90何年かな、2000何年か、ちょっとあの自然調べてないんで忘れましたけど、あの王様のレストランっていう、あのフジテレビで、山口智子と、が、主演かなと、松本幸四郎とか出てたあのレストランのドラマなわけで、結構人気だったんだけど、でそこで、使われた、これ多分、ね、平井堅のファーストシングルじゃないけど、その要は出たての、今油乗ってるみたいな感じで出てきた平井堅 の最初の多分ね、
うん、
あのメディアに出た曲みたいな感じ。
ドラマも流行ったのに、
そうそうそう、意外とね今の知らないこれね、僕カラオケ行って歌うんですけどね、知ってる人2人ぐらいしかいないっていつもあのっていうね、これ超いい曲なんですよね。あの凍えた思い溶かしたいっていうっていうのがね、アーティストだけど意外と知られていない 名盤名曲っていうか、これはねちなみに CD で買えます。
はい、
これは多分最初のアルバムかなとかに入ってるかなっていう感じなんですよ。
なるほど。
これ普通にいい曲でしょ。これ
いい曲ですね。でも確かになんかデビュー当時と言われるとな、ある意味納得かもしれない。なんかちょっとこう、
あ、そうそう、まだ
その後に比べると
ビブラとかあんまない。
そうそうそうそうグッとくる感じ、
グッとくる感じあんまない、うん、これね出だしっていうか、まあ、曲 YouTube とかね聞いてもらったら分かると思うんですけど、曲の作りというかバックのオケがさ、実力発信がなんだけど、あの結構ポップな感じじゃん。いわゆるそのバブルの残りが的な感じ の, あの音の作り方してるから、だからね、ちょっと違うんですよ。
思ったそれ、
はい、あの、大きな古時計とかね、ああいう英曲やなみたいなのと比べるとちょっと違う、まあ、だからあの多分あんま有名じゃない。
なるほどね。
これね、サビも結構かっこいいんですけどね。っていうのが、平井堅のプレシャスジャンクっていう曲
でした。でもなんだろう、あのなんとなく直感的な話で言うけど、なんかポップスターでそこに戻ってきた感じはあるかも。
ああ確かに ね,
ここにね、
あこれポップスターに似てる ね, ね、あの曲の雰囲気的には、
うん、
あのポップの王道感っていうかね、
うん、そうそうそ う, そ う, そ う, そうでもそういう意味でポップスターと遜色ないと思うあの声の伸びみたいなものは、うん、まあ、別としてと、うん、そうそうそう、一旦
歌い方もねやっぱちょっと変えてたりするけど、 平井堅ってもともとさ、あのこういうなんかこれちょっと専門的な話だけど、
うんうんうん、
あの胸でさ、山下達郎とかもそうだけど、胸でこう共鳴させる歌い方というか、伸びがだからあの結構ある歌い方するんだけど、
そうだね、
あの今のねいい曲というかバラードとかの方が多分それあんま少ない
かです、うん、そうかもしんない。平井堅の特徴は多分そこだよね。
そうそうそう、
あーっていう、
あーっていうね、
グッとくる感じ、
グッとくる感じっていう感じなんですわ。
なるほどね。
そうそう、これ意外とこれ再発希望の名盤特集、意外とスッと終われる感じかもしれない。これ時間持たなかった
と思う。いやいや、そんなことないです、はい、
っていうのがね、まあ1曲目ですと、うん、でこれはちょっとね触りなのであれなんですけどね。で、まあ、ここからちょっと具体的に話を進めていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
で本当にね出てない曲、あのもう入手できない曲っていうところ、ね、
それ聞いてどうすんだぐらいの話ですか、
ね、第1部で、うん、第1部はあのクラブ系シンガー時代に埋もれた名盤編ということで、うん、まあ、もう入手できないっていう昔を懐かしむ気持ちで曲を紹介していきたいなと思ってます、
はい。
で、その曲がね、エミっていうアーティスト、まあ、女性のアーティストなんですけど、
知らない、
シャイニンレインっていう、
シャイニンレイン、
シャイニンレイン、
はい、
っていう曲あるんですけど、それの、まあ、その元の曲もすごいんですけど、カップリングにあの DJ キヨリミックスっていうのが入ってて、これがね、超いいんだ。
あ、そっちがいいのね。
そっちがいい
の。DJ キヨリミックスがいいのね。
これちなみにね、8000シングルです。
出たー。
8000シングルです。
出たよ。
エミがね、映ってんだけど、エミ、あの、多分本人だと思うけど、あの、うん、多分ハーフなんだわ。あの黒人の、ね、女の子がつらっとした感じの女の子が映ってるジャケなんですけど、これちょっとそれを聞いてみましょうか。
8センチ懐かしいね。
そうそう、8センチでもこの当時、これ、ちなみに98年なんですね。ポリスターから出てるやつです。
へー、
あー、これ90年代っぽいっていう感じ。
いやでもいいですよ、うん、いいですよ、頭から風いい感じですね。
そうそうそうそう、これで、ちょっとあの分かんねえよっていう人にあの、うん、解説すると、
うん、
エミっていうのは、まあ、クラブ系シンガーとして、まあ、出てきたであろうという感じで、この曲はあのフューチャリングで客演がいっぱい入ってて、
うーん、
当時ね、関西とかでは結構有名だったんですけど、 NG ヘッドとかね、タカフィンとか、まあ、その後、うん、2000年代に入って、まあ、ブレイクするレゲエ DJ、まあ、レゲエで DJ っていうとあのラップする方というか、ね、歌う方なんだけどが、まあ、たくさん客演してて、
うんうんうん、
それを迎えてエミがちょっと鳴り物入りでシングルリリースみたいな感じの曲と。でちなみにこのリミックスしてる DJ キヨさんっていう人は、うん、まあ、ラップ系の人なんですよ、
うん、
ラッパーに、ね、トラック作ったりしてて、でこの曲自体は結構ちょっとおしゃれなピアノとあのヒップホップ的なね、あのトラックの作り方、
そうだね、
ブンッカッっていう、
そうだね、
うまく乗ってると、でちょっとキラキラした感じので、歌もさ普通にうまいじゃん、普通に、
うんうん、いい、
だけどなんかちょっと足りないっていう、
そうなんだね、
なんか足りないっていう
思ったんだ、
いい曲なんだけど、
うん、
ブレイクはしてないなのは分かるなみたいな。これねすごく良くて、12インチ持ってるんですけど、12インチね、あの、
はいはいはい、
アナログレコード、
はいはいはい、
あのもう市場では流通してなくて、あの入手できないんですけど、あの持ってますという感じになってます。
確かに、なんだ、なんか足りない感はなんだろうね、
なんか足りない、
もう一押し声がグッとくる感じかもしれない。
そうそうそうそうそう、あの声の伸び自体はすごくいいんだけど、エフェクトのさ、ちょっとかけ方とか声のスッと伸びる感じっていうのがいまいちって言ったらめちゃめちゃ失礼なんですけど、これいい曲だからね。でこれ98年の曲なんですよ。で当時、じゃあメジャーというか同じ路線でどの人が歌ってたのかっていうのをね紹介させていただくと、あのミーシャの包み込むようにがそれぐらいの時代。
あ、なるほどね。
でちょっとね、あのちょっと分かんないと思うから、
うん、
ちょっと一回聞いてみますけど、変えますね。これミーシャの包み込むように、これがミスな、
あ、
ね、あ、これはヒットするっていう感じじゃん。
確かにね。
でしょ、
なんだろう、分かんないな、 なんか感覚だけど音が一つ多い感じ。
あ、そうそうそうそう。
なんかこう飾る音が、
そうそうそう、音の数も多いし、その、あの音響のね、なんかこう響いてる感じもちょっとメジャーっぽい感じするでしょこれ。で、ちょ98人というとね、僕まだクラブ行ったこと多分ないんですけど、時代状況的にはあの当時、まあ、ヒップホップとかのクラブ で、うん、外国の曲ばっかり流れてて、
うんうん、
やっと日本人のというか日本語の曲が流れ始めたぐらいの、でそれでね最後クラブの朝方とかにかかってるのが、まあ、包み込む4人なんだけど、
はいはい、
そうそう、でこれのねさっきのシャイニーネイとこのミーシャの包み込む4人のこの差というかね
なんだろうね、そうそうそう、確かにね、
これもねやっぱこれもというかあの普通にいい曲ですね、うんうんうん、包み込むようにも、
なんか改めて聞くといい曲だなんかな、
そうそうそう、これ普通にいいわ。でその後、大和なでしこか、
あ
でドラマあったじゃん、
はいはいはい、
でそれの時に、採用されるのがミーシャの方のエブリシング、
うん、
でそれ多分2000に入ってからかな、多分
よかったね、
そうそうそうそう、でやっぱねそういうのはやっぱ政治的なあるんじゃないかっていうのもあるけど、音がさやっぱメジャーっぽいっていうねやっぱあるんかなと思う。
確かに、
まあ、どっちもいい曲ですけど、まあ、気になった方はね YouTube で、
うん、
エミのシャイニンレイン、
シャイニンレイン
NG ヘッドとかで検索したらね多分出てくると思います。
これはねぜひね聞いてもらいたいです。
そうそうそう、これ
なんかでも、ね、出だしの期待感はある、
そうそうそうそう、これもう一回聞く、うん、これ
聞ここ
れ本当にねこれイントロがいいよねこれ、うん、この
そう、ここのズンズズンチャっていう感じだね。
これキックがねサビ前に行くとダツダダツダダツっていうキックの入りでサビに入るんだけどこのねキックって実はねあの海外のトラックの作り方で、ちょうどヒップホップの時代のサンプリングしてる人があのこれこれ
あったあったダダダダダダっていう、
うん、ちょうどその海外でのちょっと黒い感じの曲なんだけど、トラック的にはそのベースはこれねマジ再発してほしいよ俺、マスタリングし直して、うんうん、結構売れると思うけど、
まあ極論当時と音の作り方も違うね絶対ね、
そうそうそうそう、でも多分ねちょっと音色変えればね全然メジャーっぽく聞こえると思うよ、
うん、
っていうね話ですと。ちなみに、まあ、この時代って J-POP でもまだレコード出してた時代で、
うんうんうん、
例えばね僕 DJ 始めたの高校生か、
はいはいはい、
高校中3で初めてね、
うん、
クラブ行って、
うん、
で高校で DJ 始めましたけど、そのあたりまだねあのモームスのレコードとかね流すの入ってたんですけど、
ああ言ってたねそれはね
そうそうそうそうそう、
なんかちょっとだれてきた時に
そうそうそう、モームス書いてうわーみたいな感じになる
やっぱそういう意味で
おふざけ
ポップミュージックの持つ力あるんです、
力あるやっぱ
そのクラブミュージックのその好きとか嫌いとかとは別な軸で、
そうそうそう
そう、
あの笑顔イエスヌードとかねあのめっちゃかかってましたねクラブでっていう感じなんですよ。
はあ、
やっぱこれ客演もねめっちゃいいよな、このレゲエのさ人もレゲエってさちょっと聞きにくいけどなんかトラックいいから聞きやすいじゃん。
うん、そう聞きやすい。
そうそうそうそう。
で前も話したけど、大学の友達がみんなレゲエ好きだったの。
そう。
だから当時は俺はあんま興味なかったからさ。
でもレゲエ好きな人のレゲエ聞くのってこういうなんかヒップホップ的なトラックにさいい感じで乗ってくるリリックってあんまないじゃん。
そうそうそう、うん、あんまない。
そうそうそう。ですごいいいなと。ちなみに余談なんですけどね、最後にこの曲の話としてあの。要は CM とかあのドラマの主題歌に使われると要はヒットするっていう話で言うと、その次にこの今エミのシャイニーレイ聞いてましたけど、これと同じようなトラックで出てきてる感じで、
うん、
要はミーシャがね CM ソングに採用されるんですよ、うんうん、で確かソニーのウォークマンだったと思うんだけど、それがねあの Believe っていう曲があって、多分聞いたことあると思う。
あ、分かんないけど聞いたら分かるかな。
これ今再生しますけど、
うん、
これね出だしでわかる、多分歌い始めたら。これ知らない？
あ、わかんない。
わかんない。これね結構ウォークマンの CM で出てたけど、
へ
え。ウォークマンの CM じゃなかったら非常に申し訳ないですけど
まあいいんじゃない我々普通に言うじゃないし、そうそうそう、
でもさっきのやつ比べるとあの結構締まった感じのね、うん、トラックで。
確かにそうだね。
この、まあ、MISIA の Believe はあのベスト版出てますんで全然聴けるんですけど、これは
これは比較的シャイニーレイとトラックの感じに似てる。
そう、似てる似てるけど、こっちの方が売れそうっていう感じがするよね。
する、キラキラキラキラっていうことのか。
愛してるっていうね、このサビもなんかポップだし。
うん、
でこれちなみに後ろでバックでオルガン流れてますけど、あの要はゴスペル的な感じなんだわ、トラックが。
うーん、
最後ねあのコーラスがいっぱい入ってなんか、
はいはいはい、
マジいい曲みたいな感じで終わっていくんですけどファーンみたいな感じで終わっていくんですけど。
なるほど。
そうというのが、1曲目ですね。まあ、ちょっと、エミのシャイニン・レイっていう曲をちょっと、皆さんに知っていただきたかったなという。
これはね、期待が膨らみます。
あ、マジで？これちょっと、あの、話続かねえかなと思って、俺話しながら。
いや、面白いよ。
あ、マジ？
非常に。あのね、なんだろう、比較してるのがいい、ね。
ああ。
すごくわかりやすい。あ、なるほど、と。売れないよね、みたいな。比較論としてね、
いい曲なんだけど、うん、ちょっと惜しかったなっていう、うん、まあ、時代的な、ね、そうだね、ものもありますけど、
あるある、
そうそうそう、なんかさ「チューチュートレイン」とかもさ、あの本当はズーが歌ってますけど、
そうだね、
あの、まあ、EXILE が歌ったらヒットするんだみたいなちょっと残念な感じあるじゃないですか
だって知らなかったもんねあの曲、俺
ね知ってたけどね、元の曲、うん、
本当、
そう、ズーの方「チューチュートレイン」
全然知らなかったけど、でも EXILE が歌ったからかどうか分かんないけど、でもまあ確かにいい曲だよね。
そうそうそう、あれはね本当時代が早すぎた感じです、ね、
あ、
うちのおかんがよく言ってますけど
でもやっぱ
時代が早すぎ、
音作りであるよね。この間のアイドル特集の話じゃないけど、やっぱ声もだいぶいじれるんだってるし、
そうそうそうそう、
トラックのやっぱり作り方もどんどん良くなってるんだろうね。
そう、ちょうどね声がそのっていう話で言うと、
うん、
あのあこれも前も話したか、あの鈴木亜美が ね、
あね、
最後 の、 あの声編集できないアイドル
歌えない
アイドルだから下手くそっていう、うん、ありますけど、
はいはいはい、はい、
というのが、まずね、まあ、クラブ系シンガーの話ですね、うんうん、でしたと。クラブ系シンガーね、もう掘ればねもっといっぱいあるんだけど、多分今のが一番聞きやすいというか、まあ、ポップかな、
はいはいはい、
と紹介させてもらいました。
いや、いいよ、でもミーシャとの比較の中で言うと非常に分かりやすい
ね。でしょ、ということでですね、次、アイドル編。
おお、来ましたね、
アイドル編。第2部アイドル編ということで。
来ましたね。この間、だいぶアイドルの楽曲がいいって話をしてましたからね。
そうそうそう、盛り上がったじゃないですか。でもね、ちょっと今日紹介したいのは、売れてないアイドルの話なんだわ。
知ってるかな、俺。知ってたらいいけどな。
ね、ちょっと待ってよ。そのアイドルなんですけど、先にね、ちょっとこの曲知ってますかっていうことをね、ちょっと曲聴きながら話したいんですけど、
はいはい、
加藤ミリアのね、ディア・ロンリー・ガールっていうのあって、
あー、わかるよ。
そうそうそう、これちょっとこれ聴こうか、一旦 YouTube で。まあ、あの一時期2009年とかね、10年前後かな、
うんうんうんうん、
にあのちょっとカバーブームあったじゃないですか、昔の。
ありましたね、
あの一生一緒にいてくれやみたいな感じのカバー歌ったりとか
ありましたね。
あれも僕元の曲の方が好きですけど、
はいはいはい、
っていうのがありまして、でカバー特集というか、あのそういう文脈で出てきたのが、まあ、はい、加藤ミリアの Dear Lonely Girl っていうのなんですよ、うんうん、これちょっと再生しようか。
これあのひたすら女の子の名前呼びまくる感じ。
そうそうそうそう、あこれライブバージョンですね、これこれ結構かっこいいけど、あこれちょっと痛いな、このライブ映像これやばくない、これ。
え、
これちょっときついな
これなかなかきついですね
これ
まあいいんじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、で要は Dear Lonely Girl っていう曲なんですけど、うんうん、 これもともとはね原曲あってこれアンサーソングなんですよ。
あ、そうなの。
そうで、お前にアンサー求めてなかったんだけどっていう感じなんですけど、元の曲ね90年代に
言うねえ
あのラッパーがね ECD ってラッパーいて、
うんうん、
KW 社員って今でも有名ですけど、
あ、そうだね、有名だね。
KW 社員と、あ、 ECD フィーチャリング KW 社員でロンリーガールっていう曲があったわけでね、それ多分これもおすすめ。
KW 社員、あ、キングギドラやった人。
あ、そうそうそうそう、キングギドラやってた人。あ、これだわ、ECD のロンリーガール、これね超名曲、原曲の方がかっこいい。これ今イントロ聞いてますけど、 ECD のロンリーガールフューチャリング KW 社員、
これいいね、確かにね。
そう、これあのさっきのさ、あのエミのシャイニンレインみたいな感じで結構パシパシキック決めてくる感じ、
うん、そうだね、なんかシンプルだよね。
そうそうそうそう、今ラップしてるのがね ECD、
うんうんうん、
日本語ラップのねこう黎明期というか、こうまだ人気がこうブワーって来る前にずっと地道にやってた人で、結構ねいい曲いっぱいある。これあの KW 社員がフィーチャリングしてますけど、
はいはいはい、
KW 社員のラップもすごくて、
うん、
まださ日本語でラップするのが あんまりその一般的じゃなかったというか、あのまだみんな試行錯誤しながらラップしてるから、例えばねこれ KW 社員が初めてね統治法でラップしたりとかしてるわけ。
うーん、
結構ね意外とエポックメイキングな名曲なんですけど、これもしかしたら出てねえのかな、これ多分ベストとかでは聞けると思うけど、
はいはいはい、
これもねあんまり LP 見ないけど。でちなみにこの ECD のロンリーガールはさっきのさ、うん、加藤ミディアの方と比較すると、まあ、ちょっとトラックも違うんだけど、サンプリングがあのマービン・ゲイっていうソウルのシンガーいるじゃないですか、有名な。
あ、はいはい、
で、あれのねセクシャルヒーリングっていう曲あって、それを使ってるわけ、うん、上物にこのダラララララランダーンっていうやつ。
あ、このメロディーはそれ。
そうそうそうそう、このダーンっていう、これはマービン・ゲイのねセクシャルヒーリングなのだわ。で今これさっきのさ、まあ求めてないけどアンサーしちゃった感じの曲とこの原曲っていうねのがあるんですけど、まあ最初言いましたけどこれアイドル特集なんで、はい、第2部
あ、そうだったあれアイドルじゃない曲が流れてる。
でこれなんでアイドルのかというとね、これ、ちょっと一旦停止しますけど、
はい、
あのこの ECD のロンリーガールも実はアンサーソングなんですよ。
マジか
実は。でアンサーソングっていうかその、まあ、サンプリングというかモチーフにしてるんですけど、う
んうんうん、いいね、ある種ヒップホップの文化だよね。
そうそうそうそう、それがもうヒップホップっぽいんだけどね。佐藤ゆりっていう人がいて、
うん、
佐藤ゆりがねロンリーガールっていう曲を作ってるんですよ。
佐藤ゆりさん
何年発売で出るかな、多分ね1983年かな、
生まれる前ですよ。
そうそうそう
82年、私生まれる前ですけど、
これちょっとウィキペディア読んでおきましょうか。
年がバレます。
佐藤ゆり、1967年12月24日、あ、クリスマスイブ生まれなよこれ
そこはいいだろ別に
日本の元歌手
え、ね、まだご存命なの。
まだご存命、
ね、なるほどなるほど、
あのいたら会いたいですけど、北海道札幌市出身、かつての所属は田辺エージェンシー、田辺エージェンシー結構有名ですけどね。で経歴、1982年のミスセブンティーンコンテストで優勝し、
ほう、
同年11月21日に CBS ソニーから、どうしてでレコードデビュー、うん、キャッチフレーズは付き合ってくれるハテナ
よくわからんよくわからん、ね、
あの昔のアイドルってキャッチコピーあのつけて出てくるんだわ。
へえ、そうなんだ。
いっぱいね喋ったら面白い、それだけで特集できるぐらい面白いけどでドムドム版、ドムドムハンバーガーやミツカンの CM にも出演で、
ドムドムハンバーガーとかね、
そう、1984年に引退なんで結構短命なんですよ、
うんうんうん、
一発屋ではないんですけどね、
うんうんうん、
でちょっとねそれを聞きましょうか、ロンリー、ガールを。
ある
これあるんだわ。でさっきの KW 社員と加藤ミリアの、ロンリーガールをちょっと思い出しながら、こう佐藤ゆりのロンリーガールをちょっと聞いてみましょう。
聞くわ。 YouTube やんの？
YouTube 上がってます、はいはいはい、これこれね歌謡曲のショーの録画を見てるんですけど、この趣深いこのバックのオーケストラ
いいね。あ、本当だ。
でしょ、これがね元ネタ、一人が好きなだけつってアイドルが革ジャンなんて着たらダメだねつって振られた曲なんですけど、だからロンリーっていう。
なるほどね。
バックのさホルンがタータッつって入ってくる感じが昔の歌謡曲ってい
いね。
感じがしていいでしょこれ。
でもなんか前の2曲聴いてるからかもしれないけど、なんだろう、あれ期待だけど古臭くない感じするね。
これね普通に綺麗に作ったらね、うん、かっこいいと思うんだけど。
これは当時の曲の作り方なだけであって、
そうあのね堂々なんだわ。
うん、
なーよあーいラビューティ
ー。
これね隠れた名盤で、この人さっき話したけど、うん、82年にデビューして84年にあの引退してるわけ。
早い。
しかも82年のさ11月にデビューしたら実質的に活動してるの83年だけじゃんっていう、
そうだよね、
感じなんすよ。
俺の生まれる前にそんなことがパッと起こってパッと終わってたとはね。
そうこれね名曲。
いやここのロンリーガールのとこいいね。
でしょ、
うん、
これ今ちょっとライブ版聞いてるんですけど、ちょっと試しにあのちょ綺麗な音質バージョンっていうのがあるから、それも聞いてみましょうか。それ聞いたらね結構あれ
かも、
う
ん、いやこの辺はねぜひ検索して聞いてもらいたい。
これはね名曲ですよ、
うん、
あの全然出てないんだけど、あ、いけた。これ綺麗な音質で聞くといいよねこれ
うん、うん、
このオーケストラの
パパッパッパッパッっていう、
80何年だったらさまだ打ち込みの音楽があんま普及してないから、要は人力でさ後ろでオーケストラが応援あの演奏しないといけないわけ。これですよね、ビュンビュンって入ってくる感じ、効果音が時代感じる、
時代いい。
これねいいっすね、再生回数全然伸びてねえけど
何回
これ5000回っすね、
少ない。
でもねあの高評価30名低評価0人。
へえ、
これいいよね、この本とかさ歌詞もいいし。
確かに。で
さっきにさその曲の作り方の話になったけど、
おうおう、
これ実は曲作曲してるのが堤恭平っていう人で、
はい、
あのね業界のドン的な人なんだわ。
へ
え、要は今で言うね秋元康。
ああなるほど。
でキンキキッズのね曲作ったりとか、あのしてて、ちょっと堤恭平のことを喋りますけど、要は音楽プロデューサーで、まあ、レコード大賞とかねもうバンバン撮ってるわけ。有名なとこで言ったねブルーライト横浜とか、
はいはいはいはい、
飛んでイスタンブールとかね、
うんうんうん、
見せられてとか、うん、あの CCB のねロマンティックが止まらないとかもねこの人
マジか。
そうやっぱね曲はすごい。でもこのさコード進行どっかで聞いたことあるじゃん。
え、何どう？
ちょ気づかない。
なんだろう。
こうちょっともう一回聞きましょうか。
うん、
ねこれ繰り返これもう一回戻って聞くと非常にね面白いんですけど、今のさてってってれれれってってってれってってれれっていうのを聞きながら、うん、さっきの ECD のロンリーガール聞いてみると。好きなだけっていう、ちょっとねもうちょっとしたら分かるんだけど、
いいねこの KW 社員でやる気ない系ラップの、
そうこれかっこいいでしょ。
あ本当だ。
でしょ
本当だ。
これね上物に乗ってるマーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングにあの全く一緒なんですよ、実はでなんでかというと、実はマーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングの方が、うん、あのもっとね前に出てて、堤恭平パクったんじゃないか疑惑っていうのが伝ってそれをこれマジそっくりっていうのを気づいた ECD がこれトラック作ってるっていう、
なるほどね逆にあえて、
ね、逆に作ってるっていうね、これヒップホップ的なねサンプリング文化のこのここまで高度なサンプリングが
ここめっちゃ似てるわ、
うん、でしょこれ
ててててて
そうこれすごいでしょ。ここまでねコードのサンプリングやったやつ今まで見たことないんだけど、
なるほどなるほど。
で原曲は使ってないと、別の曲のやつを使ってます。マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングを使ってます、だけどロンリーガールで出しますっていう、
まああの何だろう、すごく今言葉選ばず言うけど、もう原曲のパクリ元からパク
るパクリ元からパクるっていうやばいよねこれ
ね、パクるって言い方正しくないんだろうけどなるほどね、
これねすごい相当高度なテクニックですね。
いいね
すごいでしょこれ
面白いでそうやって聞くと、
そうそこね掘ってたら本当はね結構面白いんですよ。 で、ちなみになんですけど、この、佐藤ゆりね、元のそのアイドルの、80年代アイドルの、佐藤ゆりの曲は、まあ、レコードというか、あの普通に出てたんですけど、今、当たり前だけど、入手できなくて、
ほう、
で、あのね、ちょっと待ってよ、入手できないんですけど、唯一、聴ける音源っていうのがね、
うん、
他のアイドルと一緒になった CD が、出てて、これ、ウィキペディアから読みますけど、
はい、
シングルはオリコン100位以内に入ったことはなく、アルバムも発売されていなかったが、アイドルミラクルバイブルシリーズ、で全ての逆が楽曲が実は CD 化されている。これでもね、中古屋で絶対見つかんないっていう、この曲、このアルバム、このアルバム、このアルバムというか、3人のねアイドルが、まあ、一緒にギュッと集まってますみたいな感じなんだけど、これね絶対買えないんだよ、アマゾンとかでも。
うーん、売り切れなんだ。
売り切れ。
もう価値を知ってる人がいるわけだ。じゃあ
そうマジでね、ちょっと iTunes とか出してくんねえかなと思うんだけど。
はあ、なるほどね。そ
う、アイドル歌謡曲としても、当時のさ、マーヴィン・ゲイの、要はまあパクリっつったら失礼だけど、似たような感じで使いつつっていう、うん、実はね歌謡曲的な価値も高いんだけど、あんまり注目されていない。
いいよ、この今の下り
っていう感じなんです。
全体の腹落ち感が半端じゃないよ、
でしょ。
いいよこれ。
これね、先週気づいてこれいいなと思ったんですけど、うん、これね今日実は落ちないんですけど。
いやいやいや、いらないいらない。今ストーンきたわ、
でしょ。これね
面白い、
そういうのを調べていくのはやっぱいいなと思って。
いいね。
そうそうそう、こういうさ、なんか、売ってないやつ、まあ、海外とかのねヒップホップは結構そのこのリミックス版実は入手できないとかね結構あったりして。
へ
ー。例えばディスコソングだったらね、クラブミックスとかっていろんなリミックス出るんですけど、このミックスは12インチでしか出てないみたいな結構あって、でそれはねもう入手できないですよ。で日本で言ったらそれがね、まあレコードって聞く人やっぱさ少ないから。
そうだね。
そう、レコードプレイヤーさ昔もそんなにね持ってる人実は少なくて。
あ、そうなんだ。昔はみんな持ってるイメージだけど。
そうそう、うちありましたけどね。でも、うんうんうん、そんなにさ CD プレイヤーほどみんながみんな持ってたっていうわけではないんですよ、ね、実は。まあむしろねラジオとかの方が近いと思う。
ほうほうほうほう。
聞いてたのはっていうのがあって、それがまあ今の時代で言うと多分8センチシングルで出たけどアルバム化されてなくてみたいな、多分そういうやつなんですよね。
そういう位置づけなんだ。
そうそうそう、
なるほどね。
そうなんですよ。でこういうさ隠れた名盤っていう、まあ買えるものも買えないものも含めてですけど、いっぱいあるんですけど、近所に、ね、今ちょっと話変わりますけど、
全然いい
ですよ。思い出したのが飲み屋にねミッドウェイっていうバーあるんですけど、でそこのね周年パーティーみたいなのにフラッと行った時に、そこで仲良くなった、まあ、その人も DJ やってる人がいて、8センチシングルだけで DJ やってて。
新ジャンル。新しいね。
川本誠とかねガンガン流してたんだけど、ね、
はあ、
あれ超良かった。
面白いですよね。
そうそうそう。で基本ね8センチシングルジャケ買いって言ってたけど、
面白い。なんかコンセプト DJ だね。
そうそうそうそう。で誰やったかな、コメコメクラブやったかなの、メインのボーカルじゃないさごつい方いい
ですよ、
名前忘れたけど、の実は愛ずれ恋ずれっていう曲出してましてみたいなのをねかけて超面白かった、その DJ も。
うーん、
そんな感じですと。
いやこれ結構面白かった。
どうですか今日の話、あんま落ちなくてダラダラ喋ってましたけど。
いやいやいや、なんかね久々にちゃんとテーマ持ったラジオっぽい感じがしたけど、
ためになる話だった。
ある種ね、ある種ね、うん、いつものどうでもよい語りとは違った、
違った、いい話、
いい話だった。
まあこっちもどうでもいいんだけどみたいな。
いやいや、そんなことはない。何を言ってるんだろう。
あんまり生きていく役には立たないね。
まあ生きていく役に立ったこと喋ったことは一回もないね。うん、
そうなんですよ。やっぱさ今久しぶりに聞き直したけどミーシャいいっすね。
ね、よかった
でしょ。この今さっき聞いた Believe とか、ね、超俺好きなんだけど、こういう曲の作り方。
うーん、
ちょっとまたもう一回聞きますけど。 かね、あとこのさ包み込むようにもさ、これ聞くとね、あの最後のさ、例えばこれソウルっぽい曲ですけど、うんうんうん、これね純然たる J-POP で、なんでかというとこれ今サビ終わるじゃないですか、はい、ミーシャの包み込むように聞いてますけど、はいはいはい、感じるようにって終わっていいいいいいで、トランペットか、トランペットサックスかの、ソロが入るんですけど、ソロが入ってあとこの後にね、あここ君を守りたいっていうここのね部分、あの
わかるわかるわかる
わかるわかる
わかる、トゥントゥント
ゥントゥントゥントゥント
ゥン、わかるわかる、
これね、あこの前の歌詞あるじゃん、
うん、
とサックス終わってこれ他のメロディーで出てきてないメロディーラインなんだわ、で要はここにしか出てこないで、最後のこれね、今最後のサビ入ったけど、うん、最後のサビの前に、今まで出てきてないメロディー挟むっていうのね、 J-POP 的には大サビって言うんですけど
いやでも分かる分かる、そうちょっとあえて外して入れ て,
あ, 入れて、
あ、ここ佳境ここだって分からせる感じ、
そうそう最後ぶっ込むみたいな
分かるわ、確かに
これあの実は J-POP しかないんですよこの構図、
そうなの、
そうでめっちゃいっぱいあって、
なんか聞き慣れてるからあんまり不自然には感じないな、
そうそうそ う, そうあんまり気づかない、
でもよくある、確かになんかちょっとひねってから入れるみたいな、
ちょっと今探してみようか、ちょっと本題とそれるけど
全然、
例えばね分かりやすい例でいくと、
うん、
ミスターチルドレン聞こうか、ミスチル、
あ
ミスチルの何が分かりやすいかな、じゃあトゥモローネバーノーズ、
うん、
トゥモローネバーノーズが出てこねえけどあこれこれやこれね、いい曲ですねこれ、
うん、
いい曲ですけど飛ばすけど、果てしない闇の向こうに、これあの真ん中の多分ね、うん、B サビかな多分、
うんうん、
どのない明日へ、これもちなみにあの本入ってますけど、さっきのミーシャで言う
サックスだね、
あのサックスの部分、うんうんうん、これ
確かに分かった、今俺も思った、あ来たと思った、あるよね、
でこの次に何が来るかというとここなんだわ、
うんうんうん、
優しさだけじゃ生きられないという、てててて
ん、
これいいっしょこれ、
うん、
これね大サビってい
うんですよ、そうなんだ、わかるわ、
だいたい海外だともう、バースと、バース要はサビね、バースとリ、そのフックか、あバースが普通の平文の歌のところで、フックっていうのは要はサビの部分、
ここもそうだよね、
あそうそうそうそう、これちょっとサビ変化するじゃん、これね ちなみに言うと大サビじゃなくてサビのなんとかって言うんだけど確か、とかこれ出るかな、あとね J-POP によくあるのがあの最後にもう一回最後の一行歌うっていうのがあって
はいはいはいはいはいはいはいはい、
これはないな、トゥモローデマンドーザ確か、
うん、
でこれ聞くとね分かるっしょ、か確かに入るわみたいな、
逆にそういうのない曲物足りなく感じちゃうもん、なんとなく、
そうそうそうそう、あのロックとかはね、少ないかな、インディーロックとか聞くとあんまりそういう大サビとか出てこない、
なるほどね、ホットリミットとかも確かあった気がする、そういうのかな、
そうそうそうそうとかね、インディーバンド系だとそういうのは出てこなくて、例えば、まあこれ時間参考までに、まあ後で切るかもしれないけど やると例えばね、我々世代で言うとですね、ハイスタンダードとか、
はいはいはいはい、
ハイスタあるかな、ハイスタあるはずなんだけど、あこれや、懐かしの、じゃあブランニューサセットかな、あこれ聞いたことある、
あるあるある、
あ、まあ、いわゆるメロコアですね、うんうんうん、あの、うんうん、本当の今の多分メロコアってちょっと違うときだけど、うん、 back now. Ooh, now I'm ready to reach out to you. これでサビ。Say they got me to man. Sunset I won't cry, cry, cry.で最後いくか。最後のねサビの前が、これ最後のサビ、あのサビの前ね、これ要はあの平のところと一緒なわけ。ロックのがめっちゃシンプルにできてる。
確かにあんまりあえて盛り上げる感はなかったな。
そうでもちょっとさ、そのインディー系でもさ有名になり始めると、例えばさ生き物係とかってなるともうやっぱ J-POP なんだ、曲の作り方が。
はいはいはいはい。
そうだからね、そういう大サビとかね超出てくる。最後に一行はーみたいな感じで歌ったりしちゃう感じ
なるほどね、
J-POP してんなみたいなのがね出てくる。
うん、あの嵐とかもまさにそんな感じだもんね。
あ、ジャニーズ系は結構ね面白いかも、っていうね話でした。
なるほど。
っていう感じです。
いやね、面白いよ。
面白いでしょ、
うん、
これちゃんとなんか体型立っててさ、
うん、
今ダラダラ喋っただけだったけど、
これちょっと君本人でも下投げたらいいんじゃない？
あ、でも、ね、
J-POP の歴史論
結構まとまってて、あ、バラバラになってるけど、そういうのねまとめてる人いて面白い人が、例えばね菊池成良っていうジャズマンかな、あのその人もサックス弾いてるんだけど、ちょっとゲップがゲップはあれですけど
大丈夫です。
サックス弾いてるんだけど、東京芸大かなかどっかで、あ、美大かなどっかで、あの講義してて、音楽の授業、学理構造の授業、
はいはいはいはい、
なんでこのコード進行がかっこよく聞こえるのかとかねやってて、その、憂鬱と官能の音楽理論みたいな、なんかそんな感じのタイプとか出してたり、その人その授業が結構評判になってて、東大で授業持ってるんですよ。で東大です
ごいね、
東大で学理構造に沿った曲と、全然沿ってないそのジャンブラブラバーンみたいな感じの曲がどう違うのかみたいなのを理論的にあの語るみたいなのやってて、結構面白い。その本、
そうなんだ。
東京大学のアルバート・アイラーやったかな、確か。もう上下巻出てますけど、
はいはいはい、
結構面白い。
いいね、
それをなんか時代背景と一緒に喋るからね、多分面白い。
ああ、なるほどね。そう確かに何にも脈絡もなしにできてるわけじゃないからな。
そうい
やでもね面白かったよ、なんかさっきの30カバーぐらいの、
30カバ
ー20か、20カバー、
これの元ネタかと思いきや実はこれには元ネタがあってみたいな、
実は元さらにある。
そうあのサンプリングの仕方、一番多分 J、ジャパニーズヒップホップではあの最も高度なサンプリングなんではないかと。
実はそうなんだ、面白いな。
面白いでしょ。
うん、
と、いう話でした。とい
やー、なんかちょっとね1時間の講義聞いた感じだ。
ちょっとなんかあれやね、ちょっと山を持ってきた方がよかった。
いやたまにはこういうのがあっても、
マジ真面目な、前回僕はあのふざけて美人あるあるに走りましたけど、
いつもなんか脈絡もないし山も落ちもなんか考えてないけど、なんかわーって盛り上がってわーって言って、私は次回もよろしくみたいな感じだからさ、
そういう感じでちょっとまとめてみました。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。何特集でしたっけ？
再発希望、
あ、そうだ、
の名盤と映画のうんちく特集でしたね。ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また2本撮りますけど、エンディングはトフビッツさんの朝が来るまで終わることのダンスを、
はい、
ということで、またあの、メールの紹介しといた方がいい、これ。
ちなみにごめん、なんか話戻すけど、
はい、
あの今そのネットで活動してるミュージシャンたちは、
あ、はいはいはいはい、
そういうミュージック音楽の系譜でいうとどこに位置するんだろう。
あ、
どうだろう、新しい世代なのかな。
あ、でもね、その曲の作り方ってその要はさ、ドレミファソラシド使ってる以上ね、そこから逃れられないじゃん、基本的には。
まあそうだね。
例えば雅楽とかでさ J-POP やるやつ出てきたらすげえなと思うけど
ふぉー
みたいな感じ
あれって結構特殊なんでしょ、
震えるみたいな感じで歌うやつだったらすごいと思うけど、ね、
前もなんか中ちゃん言った気がするけど、なんか音楽やっぱり自分の聞いたものを
はいはいはい、
ベースにしてこうやっぱそうなってくっていう
か、はいはいはいはい、
なんかでもそういう意味でどんどん逆に言ってもそこからちょっとずつみんながそういうさっきのサンプリングしたりとかじゃないけどさ、
あそうそう、
あ いろんな自分のアイデアを盛り込んで曲を作っていくじゃん、
そうそうそう、
でも絶対変化してるわけだよね、
今どうだろう、でも割となんか系譜っぽさみたいなのはちょっとないかもしれないね、
うん、
あの何々っぽいっていうのはあるけど、
あ
例えばさ前も紹介した松木歩さんとかは、
うん、
いわゆるアメリカの、ネオアコースティックというかアコースティックギターなんだけど、うん、ちょっとサイゲっぽい感じというか、
はいはいはい、
あれポだしかつポップっていう、
うんうんうん、
ああいうの一個キーワードかなと思うけど、
なるほどね、
とかあとまあ普通にインディーで活動してるさヒップホッパーとか結構やっぱいっぱいいるから、そういう人のねトラック聞いてもアメリカの流行り的なものだったりとか、うん、に影響を受けてんなとかはあったりするけど、それが逆にもう バラバラという感はあるかも、
なるほどね、
波的なものはちょっとないかも、
みんなある種この世代になってきて好きなとこから好きなものをこう引っ張ってこれてる感じがあるかもしれない、
あそうそうそうそう、
流れを組んでというよりも、
そうそうそうそう、だからね、だからオリコン そのチャート見ても何が流行ってるのか分かんない、
なるほどね、
多分そういうことかなと思ったりしてるけど、
確かにという感じで話を腰折ったけどねまあでも変な話、そのネットミュージック、ネット発のミュージックみたいなのもどんどんこうね、あの流行というか盛り上がってくれば、
そうそうそう、
また今みたいなね
音楽的な、ね、
体系論みたいなのが出来上がってくるかもしれないし、
そうそうそう、そこでね僕はあの AV の方に作っていただけないかな
と並木優さん
期待してるんですけど
まあねその辺を見守りつつ
そうそうそう
また1年後ぐらいに同じテクシーやるという
やっていかない流行んねえかなと思って、
はい、いいね、はい、ということですいません話の腰折りました、
は
い、
大丈夫です、
テーマは、
はい、でメールですね、お便りは、ポッドキャストの、説明文に書かれてある、
はい、
リンクからチェックしていただきたいな、
はい、
そこから踏むと、お便りページに行きますという話と、はい、あとメールアドレスでも、はい、お便りを募集しています。アドレスは、はい、marude.radio@gmail.com、
はい、
まるで .radio@gmail.com、はい、
いいですね、まるでないレディオなのにないが抜けてまるでレディオというね、
ちょっと長いかな、
確かに
まるでナッシングとかにしようよかったかなと思ったけど
いやいやいや、
そこはね送りやすさで切りました、は
い、まるでレディオまるでドットレディオgmail.com です、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ということで、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、失礼します。
夜が来て街に